市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
可児市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
可児市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でお聞き願いますから、こちらもお聞き逃しなくということですね、はいはい、雪降りましたね。
降りましたね。
大丈夫ですかそちらは。
全然大丈夫でした。というか、うん、多分あの父が雪がこう積もったり凍らないように、うん、なんか膜や
融雪剤、
はいはい、それを巻いてくれてたので、全然大丈夫でした。
私も玄関先だけは巻いておきましたから、うん、効きますね。
効きますね、でもやっぱり寒いですからね。
そうですね、朝晩本当に冷え込んでます。極寒ですよ、うん、
極寒ですよ。
風邪ひかないよね。
ねえ、うん、だけどあのその雪景色もよくて、
そうね、風情ありますね。
そうです、そんな雪景色とかを、カニの雪景色とかを投稿してくださってる、はいはい、あのインスタグラムのハッシュタグカニスタがなんと4万件を突破しました。
そうです、カニ市にはいろんな名所もあれば、
はい、
もう素朴な田園風景もあって、
そうなん
です、絵になるところが多いですよね。
多いです、うん、私はどっちかっていうと自分が投稿するよりも、うん、皆さんがもう投稿してくださるので、うん、カニ市の風景のいろんな素敵な風景、もう季節が変わることに楽しみです。
そうですね、あのどうしても出かけられない方々は、うん、こうしたあの、ま、ハッシュタグカニスタ、こちらを利用してご覧なれば行った気分になれますもんね、
はい、なれますし、あ、うん、こういうところもあるんだっていうのを知ることもできるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
ぜひこれからもハッシュタグカニスタを皆さんあの投稿してください、はい、一緒に。
まずは4万件突破おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
さあでは早速今日の、ま、情報をいろいろご案内していきましょうか、
はい、
どうしましょうかね。
今日はですね、うん、広報課に1月号4ページ5ページから、
はい、
私たちは民生委員児童委員主任児童委員です、うん、という話題です。
はい、お願いします。
はい、民生委員児童委員と主任児童委員を改選しました、
うん、はい、
任期はですね令和7年の12月1日から令和10年11月30日までの3年間となります。お住まいの地域の民生委員児童委員や主任児童委員に相談したいときや相談機関に迷うときは高齢福祉課に問い合わせてください、
うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、あの新たにね改正によりまして、うん、各地区の委員の皆さんが、まあ就任されたということなので、はい、ぜひ皆さん広報課に1月号4ページ5ページご覧いただきたいと思っています、はい、うん、さあところでですね、その民生委員とか、
うん、
児童委員、そして主任児童委員とはどんな方々なんでしょうか。
はい、まずですね、民生委員児童委員はですね、うん、厚生労働大臣から委嘱された非常勤で無報酬の地方公務員となります。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、
うん、
障害者世帯などの見守りや訪問活動の中で生活上の心配事を聞き、その人たちが適切な支援を受けられるよう関係機関へつなぎ役として活動しています。またですね、主任児童委員は民生委員児童委員の中から厚生労働大臣に指名されて子育て支援や子どもの育成など児童福祉を専門に活動しているんです。
そうなんですね、うん、ではですね、民生委員児童委員主任児童委員の方々の活動についてもご紹介いただけますか。
はい、まず民生委員児童委員は一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、
うん、
障害者世帯などの気がかりな家庭を定期的に訪問し、うん、相談に乗ったり体調の悪化や犯罪被害防止等のための見守り役となったりしています。地域住民からの生活上のさまざまな相談に応じて行政による支援につなげたり、適切な福祉サービスの紹介などを行い課題解決に協力したりしています、
うん、
そして主任児童委員は子どもの見守りや学校と密接に連携し、情報共有をしながら子どもたちやその親の支援をしているんです。またですね、民生委員児童委員と協力して子育て中の親子の居場所づくり、仲間づくりを目的とした子育てサロンを運営しています。
なるほど、うん、地域の人たちにとってはとっても、心強い存在なんですよね、
はい、
さあさらに民生委員児童委員や、そして主任児童委員さんは、各、相談機関と連携しているからすごく、頼もしいし、協力してもらってどんどん私たちのためにですね、活動してもらえてるわけですね。
そうなんです。連携協力している各相談機関がどこかと言いますと、まず高齢者については地域包括支援センターや高齢福祉課などです、はい、子ども子育てについては子ども家庭センターや学校教育委員会などになります、うん、障害者や生活支援については福祉支援課や社会福祉協議会など、さらに地域福祉協力者や地域見守り活動協力事業所とも連携協力して活動をします。地域福祉協力者はちょっとした目配りなどで地域の見守りに協力し、心配な世帯があれば地域の民生委員、児童委員、主任児童委員に連絡をします、うん、このように民生委員、児童委員は各相談機関などと連携協力して地域のために活動しているんです、
はい、さっきも言いましたが頼もしいですし、ありがたいですよね、
本当にありがたいです、
地域の民生委員、そして児童委員や主任、児童委員の皆さん、はい、これからもどうぞよろしくお願いしますと、心から、応援したいですね、
はい、
私たちもね、助けてもらうと思いますからね。
そうですね、私も子どもが児童センターで催しした時に、民生委員さんたち、児童委員さんたちに催しをしていただいて、あ、こういう方が動いてくださってるんだっていうのを改めて感じて感謝しております。
私自身も民生委員さんにお世話になると思うから、
本当に、ね、そう、みんながお世話になると思います。
ね、さあさらに次の話題に行きましょうか。
はい、ガラッと話題変わりまして、広報課に1月号6ページ7ページから、臨時職員会計年度任用職員を募集しておりますという話題です。
ずらっと載ってますね。
ずらっと
21職種とありますので、本当に募集いろんな業種があると思います。ぜひご覧願いたいと思いますが、
はいはい、まずはですね、募集に関する共通事項からご案内いたします。
はい、
任用条件として勤務期間は4月1日から令和9年3月31日まで、はい、勤務成績などによる更新は2回まで可能です。最初の1ヶ月は条件付き任用となります。給与は経験による加算制度あり、通勤手当は距離に応じて定額支給、賞与は6月12月に勤務状況に応じ支給、週の勤務時間が 15.5 時間未満の場合は除きます。労災などはすべての職種で労災または公務災害を適用しますそしてですね、応募に関して、応募締め切りは2月3日火曜日必着となります。応募方法は広報課に載っている1から17の職種は履歴書に応募職種を記載し、各問い合わせ先へ持参または郵送してください、封筒に問い合わせ先部署と応募職種を記入してください、提出先は2、3、6、15の職種はそれぞれの施設、8から14の職種は子育て健康プラザマーノ、それ以外は市役所本庁となります、
はい、
そして18から21の職種は蟹市教育人材バンク登録申込書ですね、こちらはですね、学校教育課や市のホームページにあります。
はい、ありがとうございます。
をですね、この同課に、学校教育課に 持参してください、はい、選考は書類審査、そして面接で歳費を決定します、
はい。まあ、募集に関する共通事項をご紹介いただきましたけども、はい、さあいよいよ21職種のことでご案内していきますから順番にいきましょうか、
はい、
多いですからね、ゆっくりいきましょう、
はい。
各種 の、まあ、の応募の、ね、詳細につきましては広報課に1月号の6ページか7ページにしっかり載っていますので、ぜひチェックをしてほしいと思います。ではあかりさん、
はい、
21までゆっくりご案内、そして職種名と、まあ、はい、必要資格かな、まあ、はい、必要資格をちょっとご紹介いただけますか。
はい、たくさんありますの です、ね、皆さんも頭に思い浮かべながらお聞きください、はい。まず1つ目、フルタイムの一般事務職ですね。こちらは必要資格はパソコンができることとなります。2つ目、学芸員、こちらの必要資格は博物館学芸芸員、博物館学芸芸員ですね。そして図版処理に必要なパソコンができること、普通自動車運転免許があることです。3つ目、歴史資産課の一般事務、必要資格は普通自動車運転免許となります。地区センター事務員は必要資格はパソコンができること、介護認定調査員は必要資格は介護支援専門員、そして介護福祉士、パソコンができること、普通自動車運転免許となります。図書館司書は必要資格は図書館司書となります。交通指導員は必要資格は普通自動車運転免許になります。子育て支援課の一般事務は必要資格はパソコンができること、保育課の外国語通訳は必要資格はポルトガル語またはフィリピン語の通訳翻訳になります。保育士幼稚園教諭は必要資格は保育士資格または幼稚園教諭免許となります。保育補助は必要資格はありません。次は保健師ですね。保健師は必要資格は保健師免許、そして普通自動車運転免許となります。事業専任の看護師は必要資格は看護師免許、そして普通自動車運転免許になります。保険事業補助の看護師は必要資格は看護師免許、普通自動車運転免許になります。クレヨン支援員は必要資格は保育士幼稚園教諭免許ほか、学校環境整備員は必要資格はありません。学校用務員も必要資格はありません。学校司書は図書館司書、普通自動車運転免許となります。小中学校通訳サポーターは必要資格はポルトガル語またはフィリピン語の通訳翻訳、外国籍児童生徒への学習支援ができること、普通自動車運転免許となります。校内教育支援センター支援員は必要資格は教育に関心があり不登校などの教育相談に熱意を持って取り組めること、バラ教室課に指導員はポルトガル語またはフィリピン語の通訳翻訳、外国籍児童生徒への学習支援ができること、普通自動車運転免許となります、
はい。
以上の臨時職員を募集しています。繰り返しになりますが、詳しくは広報課に1月号6ページ7ページをご確認ください。
はい、ということで締め切りは2月3日火曜日までですから、お間違いのないようにお願いいたします。お願いします。さあ今日はね、さらにもう一個ありますからね、はい、ご紹介していきましょう、
はい。
こちらの方もあかりさん、タイトルをご紹介ください。
はい、広報課に1月号の裏面ですね、はい、最後の裏面ページから、
はい、
蟹市公式 LINE 登録者1万人突破という話題です。
はい、これはもう先ほど冒頭でも言った、うん、ハッシュタグ蟹市さと同じように嬉しいことですよね、
はい、
うん、すごいと思います。さあ蟹市公式 LINE、こちらは
こちらはですね、うん、 令和2年9月から運用開始し、はい、令和7年8月に登録者1万人を突破したんですね、
はい、
今後も LINE を通じて市民の皆さんにカニ種の情報をお届けしていきます。まだね登録していない人はこの機会にぜひぜひ登録をお願いいたします。
うん、そうです、カニ市公式 LINE、 これ登録するとですね、こうした災害などとかね、このお天気の情報とかね、緊急情報が、お知らせが入りますから、ぜひ手に入れてほしいですよね。
はい、皆さんね LINE 使ってる方も多いと思いますので、うんうん、例えば不燃ごみの収集日や市内のイベントのお知らせなどですね、うん、はい、もう幅広い情報から自分で必要なものを選んで手軽に受け取ることができますので、うん、ぜひぜひ受け取りたい情報を選んで、
はい、
LINE 登録の方をしてください。
はい、もう登録方法も載ってますから、広報課にしっかりチェックをお願いいたします。
お願いいたします。
ということで今日はいっぱいご紹介しましたね。
はい、たくさんありました。
はい、そろそろ時間のようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
うん、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は2月12日木曜日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田姉こと野田光代でした。それではまた、
ルンルン。